77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日はですね、12月16日ですね、
16日、はい、
はい、ということでね、はい、はい、12月もね、着々と進んでおりますよ。
本当です ね、
ね、 ね、皆さんどうですかね。奈美さんどうですか。
私ですか。なんかちょっとバタバタしております。はい、やはり、
まあ、12月ってそうなりがちですよね。
なりがちですよね。毎年12月に騙されないようにゆっくり行こうと思うんですが、結局予定だらけでバタバタになってしまうという、そんな日々ですね。
なりますよね。なんか街も結構混んでますよね、最近。
混んでますよね、車とかね。
今日久しぶりにね、奈美さんのスタジオなやでですね、
そうですね、
長崎市内からね、まあ、こうやってお送りしてるわけなんですけど、今日もね、
ま
あ、結構街、ね、
混んでましたね。
混んでましたね、道路もですね、まあ、でもいいことですね。なんかもう
そうですね、はい、活気が出て ね、 ね、
そうですよね、もう静かな12月ってなんか結構あったじゃないですか。
ありましたね、ここ近年ね。
ですよね、
静かな12月でした ね、
ね、街に人がいない12月とかいうのもあったんで、ね、それに比べたら、ね、まあいいかなって、はい、ね、そんな風にも思いますけどね。渋滞とかあるからね、こう時間に余裕を持って行動したいものです。
そうですね、
はい、まあ、お店の方もね、まあ、ぼちぼちね、こう今ね、お客さんもこう戻ってきてる感じがして、はい、でね、まあ、やってて楽しいなみたいな感じでね、思ってるような、まあ、そんな最近です。
どうですかマスター的には、個人的にはどうですか。
まあ、そうですね、はい、まあ、まあ、相変わらずやっぱりこうね、まあ、いろいろやってるんで、こうバタバタっていう感じでね、はい、いう感じですけど、まあ、お店もやりつつ、こうやってね、ラジオもやりつつ、はい、まあ、お家に戻ればね、まあ、まあ、子供でバタバタみたいな感じでね、こうやりつつですけど、まあ、それもね、まあ、面白いからいいかなみたいな感じで、
なるほど、ね、
はい、やってます。はい、まあ、それよく考えたら12月とか関係なくずっとそうですけどね。
そうですね、はい、幸せな限りじゃないですか。
まあ、そうですね、はい、まあ、でもお店の方はね、やっぱり12月ってやっぱちょっとね、先月に比べてお客さんも多いかなっていう感じがします。
やっぱりね、お店って活気があった方がやっぱりいいですよね、やっぱり。
そうですね、
精神衛生上、はい、
そうですね、もうそうですし、やっぱりね、なんかお客さんもね、こうワイワイしてる方がね、まだね、自分たち以外にもね、お客さんがいる方がなんかね、賑やかで楽しいと思うんで
ですね、
はい、まあ、なんでね、まあ、楽しいお店ね、やっていきたいななんて思います、はい、
ですね、はい、なんか黒板っていうか、黒板後にもなんかマスターが描かれてましたけど、あれね。
ああ、そうなんです、はい、
ま
あ、
自分を描いたわけですね。
あ、そうです、はい、まあ、どういうね、黒板かっていうと、まあ、お店のインスタにね、もう見ていただければもう載ってるんですけど、はい、うちが果実酒専門店、はい、でやってるんですけど、それがね、ついにね、果実酒100種類を超えたんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、私作るのが面白くて、はい、もういろんなね、果実酒をね、もう面白がって作ってたら、どんどん種類が増えて、
わ、かります。なんか一度作るとなんかハマりますよね、
みたいな感じですね、
ハマります、ハマります。
でもね、100って、ね、なると思わなかったですね、
はい、当初はね、
はい、もう4年くらい前にね、オープンしたんですよ、
そうですね、
お店を、はい、オープンして、その時10種類だったんです。
10種類、あ、そんな少なかったですか。
そうなんですよ、10種類から始めて、で、
10倍ですか。すごいですね。
そうなんですよ、はい、1年後くらいに30種類くらいになってて、でその時にね、思ったんですよ、なんかもう30種類もあったら管理が大変だし、もうこれ以上増やすの無理だなって思ったんですよね、はい、でもう2年後くらいに50種類くらいになってたんですよ。はい、で、50種類も管理が大変で、もうこれ以上無理だなと思って、はい、そしたらね、もう80種類くらいになったんですね、さらにその1年後くらいに。
あ、すごい。
いや、これもう無理だなって、100とかなはちょっとなって思ってたんですけども、数えてみたら100になってしまって、 もうさすがにもうこれ以上は無理って思ってます。
なるほどなるほど。だって私でも4種類つけてますよ。
あ、そうなんですね。
うん、偉いでしょ。
いいですね。
うん、あの飲むのにちょっと手間取ってますけど、うん、それでもね、お酒で4種、うん、あとなんか何でしょう、なんていうの、砂糖につけるだけのやつ、
シロップとかね、
シロップ、はい、シロップも2種類
作ってますよ。いいですね。ミニナヤじゃないですか。
そうですね、
ミニナヤ。じゃあ次からナヤラジオそっちでしないといけない
んですけど。私一人であの囲い込んで飲んでますけど。はい、
お店開かないといけませんね。
いやーねー、うん、はい、
まあでもね、私もね、果実酒専門店みたいなのこんなやってますけど、うん、お店開く前はなんかもうそんなにない、ね、もう何十種類も作ってたわけじゃないんで、
うん、
はい、なんでなんか、うん、ね、たまたまあるやつでつけたら美味しかったぐらいな、そういう始まり方なんですね。
なんか意外とあのチャンスっていうのは、うん、あのあらかじめ計画されたものじゃなくて、なんとなくこうしてたらこうなったんだっていうことの方がうまくいってますよね。
ああ、でもそうかもしれないですね、うん、はい、でなんか面白がってやってることの方がうまくいってるような気がしますね。
そうですね、うん、はい、なかなか皆さんね、あの真面目な方が多いんで、うん、こうしなければならない仕事とはこうあるべきだ、苦労しないといけないっていう思い込みがもうね、はい、100も200も300もあってですよ。
いますよね、
うん、はい、もう向き合うだけでもフラフラになっちゃってるんです。私ももうずっとそれを続けてますけど。
いや、同じですよ、
うん、だからそれをやっぱりそのまあね、マスターとはね、スタートが同じぐらいだったんで、
そうですね、改良したのがですね、
なんかもうね、ちょっと、うん、泣きながらっていうことはなかったですけど、切磋琢磨と言いますか、
うん、そうですね、あーでもないこうでもない、
あーでもないこうでもないと言いながらここまで来ましたよ ね、
そ、
うですね、
まあ、それが面白いですね。
うん、素晴らしい。
あの、まあ、それぞれ一人でね、あの仕事をやってるわけですけど、こうやってね、こう、まあ、仲間みたいなね、
そうですね、
感じでいるとね、あの心強いですね。
本当ですね。
はい、まあね、そんなあの果実酒ね、100種類とかあるんですけど、
うん、
あの結構ねよく言われるのがね、
うん、
あの地産地消でやってるんですかって言われるんですよ、うちのお店。
ああ、はい、はいはいはい、はい、
長崎県産のものがものすごく多いので、
うん、は
い、で、うん、で本当によく言われるんですよ、
うん、
で、まあ、私もね、まあ、長崎県産のものすごくね好きなもの本当にたくさんあるんでいいんですけど、
うんうん、
でもね、うちのお店特に地産地消を目指してるわけじゃなくて、
100種類だってできないよね、地産地消だって。
はい、もちろんそうです、うん、はい、どちらかというと逆で、いろんな県の、
うん、
いろんな、まあまあ、国でもいいですけどのいいものをあのたくさん知りたいなって、たくさんお客さんに飲んでもらいたいなって思ってるんで、
うん、
どちらかというと逆なんですけど、たまたまね、あの長崎県内で揃うものが多いので、
ね、そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、なので、まあ、どうしても長崎県のものが多いみたいな感じにはなりますね。
なるほどね、
はい、
うん、
まあ、やっぱり、まあ、私、まあ、こういう仕事をしてますし、で前はあのスーパーの野菜売り場で働いてたので、
うん、
まあ、いろんな県のね、あの、うん、まあ、長崎、まあ、私長崎出身ですけど、長崎以外の、ね、長崎になかったものとか食べて、
はいはい、
こんなものがあるのかとかね、
うん、
あ、まあ、岡山県ってすごいなとか、
あ、
はい、うん、茨城県ってすごいなとか、うん、そういうことをね、あの思う機会はね本当にたくさんあったんです、
うん、
はい、なんでね、あの長崎すごいけど長崎以外の県もすごいよって思いながらやってるんですね。
なるほどね、
はい、
うん、でも実際その通りですよね。
そうですね、はい、
うん、やっぱりその他の県にあったその特産物をね、やっぱそこで食べたら本当に美味しいですし、
そうですね、
やっぱりこれ持って帰りたいなって思うし、
思いますよ、
うん、なんか嬉しくなりますよね。
ですね、はい、ね、うん、そういうのこう出会いとか発見とかってね、
うん、
うん、嬉しい、楽しいですし、
うん、
って思うんですけど、
うん、
まあ、そんな中でね、
うん、
まあまあ、結構、まあ、その代表的なっていうか、
はい
はい、ものがあるんですよ。
何でしょう。
それがですね、洋梨なんですよ。
洋梨、
はい、
うーん、
はい、
もしかして今日のテーマですか。
あ、そうなんです、はい、今日のテーマは、ね、洋梨でいきたいと思います。
洋梨、
はい、
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。
今日のテーマ洋梨なんですけど、奈美さん洋梨好きですか。
あ、好きです。
あ、本当ですか。
もう好き。コンポートっていうんですか、 あれとか、はい、タルトとか。
いいですね。
めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。
洋梨ってそのまま食べるのも、うん、もう当然美味しいですけど、
うん、
そうやってお菓子とかにしたら、
うん、
するのもすごい美味しいですし、
うんうん、
いいですよね、
うん、なんかこう洋梨に関しては、うん、なんかスイーツしか私の中ではちょっと思い浮かばないと言いますか。
はい、わかります。それがね、あの、まあ、比べるのも変なんですけど、梨との違いですよね。
あ、梨、
はい、
普通の梨ね、
はい、普通のあの丸い梨、
うんうんうん、
はい、私丸い梨すごい大好きで、ね、
うんうん、
あれはね、なんかこう ね、あのちょっと冷やして生でね、うん、こうねこうジューシーさをねこう味わうのがバリバリ、ね、食感とジューシーさを味わうのが美味しいじゃないですか、ね、全然違う楽しみ方ですよね洋梨って、
うん、そうですね、うん、あの上に洋がつくだけなんですけどね、
まあ、そうですよね、うん、でも別物
ですよね、別物ですね、まるで別物ですね、
そうですよね、うん、そうなのでね最初に食べた時は衝撃的だったんですよ、
そもそも、はい、そもそもの梨が、はい、なんかこう加えられて洋梨になったんですか、それとも洋梨っていう品種が最初からあるんですか、
あ、普通の梨を品種改良してああなったわけじゃなくて、
あ、違うんだ、
はい、
じゃあなぜ洋梨っていうんだろうね、
そうですね、これ多分ですけど梨だけじゃないんですけど、日本で古くから栽培されていたものとはちょっと違うものが入ってくると、あの西洋なんとかとか呼ぶ場合があるんです
よ、あ、そうかそうかそうか、はい、あ、
そうなんです、
それは梨に似てるから西洋の梨だみたいな、 そうですね、そんなノリですかね、
はい、あ、西洋ではこういう梨を食べるのか、うんうん、じゃあ西洋梨と呼ぼうみたいな、
なるほど、はい、多いですね、あの和製、はい、なんか
みたいな、はい、うん、なるほど、よくあります、
そういうことですね、はいはい、
あの野菜で言ったらかぼちゃとかもそうですね、今食べてるあのホクホク系のあのかぼちゃって、うん、はい、あの今あれが主流ですけど、あれなんか西洋かぼちゃとか言って入ってきたんですよ、
そうなんですか、
はい、
うーん、
で元々は
なかったの、
あ、そうです、はい、元々在来品種 の、 あの日本にずっと昔からあったかぼちゃはああいうホクホク系 の、 あの緑のあれ、まあ、緑は緑のもありましたけど、うん、もうちょっとこうひょうたん型のものが多かったんですよね、
はいはい、見たことあります、はい、
売り型と言いますか、
はい
はい、
これかぼちゃって言われてびっくりしたことがあります、
そうなんですよ、うん、あっちの方がもともとかぼちゃといえばああいう感じで、
うん、
で、あの食感もちょっとしっとりしてる感じでね、
うん、
はい、あ、そういう感じのあれだったんで、なんでもう結構高齢のお年寄りにかぼちゃって聞くとあっちの方が好きなんですよね、
へー、
はい、あの多分ホクホクしすぎるかぼちゃは喉に使えるとかそういう理由もあると思いますけど
あるかもあるかも
あると思いますけど、はい、そうなんですよ、で、まあ、最近になって、ね、あの在来の品種もなんか面白いねとか、
なるほどね、
はい、なんかこういうなんかバターナッツかぼちゃとか呼び方を変えたりとかして逆に新しいみたいな感じで言ってますけど、
バターナッツかぼちゃ
すごいね、はい、そういうのもあって、
うん、
で、ね、こう言ったりしますけど、うん、いやいや、その新しいわけじゃなくてどちらかというとこっちの方が前からあったんですよって、
ああ、なるほど、
はい、っていうようなね、そういうのもあるんで、
なかなか知らないこと多いですね普段ね、なんか普通に何も何気に食べてる野菜が、ね、うん、実はこういう風なね、なんか背景があったとか、
そうですね、
うん、
まあ何気にね、美味しい美味しいって食べるのでも、ね、全然いいと思いますけどね、たまになんかこうやって、うん、あ、そうだったのかって知るとなんか面白いですよね、
とても面白いですね、
まあ多分はっきりしたあれじゃないですけど西洋梨も多分そうなんじゃないかな、
なるほど、
はい、うん、っていうふうにね思います、はいはい、まあ、そんな中でね、まあ、西洋梨ね、まあ、洋梨を初めて食べてその驚いたっていうのがそれ元々ね長崎県にあんまりなかったんですよ、ないあんまり栽培してないんですよね、
うん、
ほとんどしてない、
あ、そうですか、
はい、
ほとんどということは、まあ、あるにはあるってことですね、
そうですね、 もしかしたらその個人で栽培してる人とかはいるかもしれないぐらいの、
うんうんうんうん、
な感じでなんか普通に出荷されたりとかするのが基本的にほとんどないんですよ、
うーん、
はいはい、で、まあ、私もねその千葉県で野菜売り場で働いてた時にですね、うん、その時に山形県産のラ・フランス、
あ、はい、はいはいはい
はい、はい、あれを食べて、わあ、なんだこれ香りがいいな、
美味しいよね、
食感もパリパリの梨と全然違うって、ちょっとあの、うん、なんでしょう、柔らかくてね、
うん、はい、最初ね見た時どうやって食べるのかなって思いましたよね、うん、
ですよね、でもうあれもう持っただけでね、
うん、
もう香りがするじゃないですか、
しますします、はい、
で、ね、あの少し柔らかくなってから食べましょうっていうね、柔らかくなってから食べるってどういうことなのっていう、ね、それがねもう衝撃的だったわけなんです、はい、九州出身の私にとってですね、
うん、
は
い、で関東でしたもんね、
そうですね、はい、うん、まあ、関東、まあ、九州にもまあいろんな地域の野菜果物入ってますけど、うん、入ってきますけど、まあ、関東ね、うん、だとなんかもう日本の真ん中あたりなんで結構いろいろまんべんなく入ってきてたんですよね、
そうだろうね、
はい、
うん、そう
で、まあ、やっぱりね今ちょっとねここにね資料がありますけど、
はい、
洋、はい、梨がですね、どこの県が作ってるのかって見ると、はい、はい、まあ、1位が山形県、
はい、山形なんですね、
そうです、山形県産ラ・フランスってやっぱり一番ね、
あ、そうか、聞くね、
はい、
う
ん、 で山形県産ラフランス、ラフランスがですね、まあ、日本における栽培品種の 62.4% を占めてるって、これ2004年の資料になるんですけど、
うーん、
はいはい、6割以上がラフランス。
なるほど、
はい、まあ、うん、ってことはこう以外の品種もあるってことなんですよ、
うんうんうん、
は
い、ですね、
はい、で、まあ、1位が、まあ、山形県、はい、
うん、
はい、で、2位がですね新潟県なんですけど、
うん、
はい、1位の山形県、うん、とですね、1位の山形県が 18,900トン、
うん、
年間ですね、
うん、
はい、新潟県が、うん、2,140トン、
ちょっと桁が違うんですけど、
そうなんですよ、山形すごいんですよ、
すごいですね、
はい、山形って前もさくらんぼの時にもご紹介しましたけど、
そうそうそう、
はい、なんかあの
ああいうなんかこうスイーツにまつわるような、
そうなんですよ、
あ、はい、あの県を挙げてやってるんだ、
はい、多分あのフルーツ大国ですよね、
うん、
はい、いいフルーツが多いんですよ、で、まあ、新潟県もねもう、うん、たくさん作ってますけど、やっぱ山形が圧倒的ですよね、で新潟の次に青森が1940トンで並んで、
あ、なるほど、
はい、
なるほど、
まあ、新潟青森はそんなに変わらない、
やっぱ寒いとこが多い
みたいですね、はい、みたいです、その次が長野県、
あ、
は
い、やっぱり寒いじゃん、
そうですよね、
今ね、
でその次は福島県ということなんで、うん、
寒い寒い、
はい、
うん、
はい、なので、ね、もう九州勢入ってないんですよ
いやもうやっぱね九州って南国ですよイメージが、
そうなんですよ、はい、うん、
南国南国、
そうだから九州は柑橘類とか、うん、ああいうのはあのものすごい
強い、ね、
はい、強い、うん、得意なんですけど、
うん、
やっぱねこう洋梨見てみるとこれね、うん、九州やっぱ適してないんだなって思います、
あ、
はい、
気候とか土壌とかっていったところですかね、
はい、多分そうなんでしょうね、
うん、
はい、なんでね、もういろんな農業関係者と会っても、 もう九州では洋梨の話題が出てくることが全くないですもん、
うん、聞いたことない、
はい、
うん、
そうなんですよ、
あんまり見たこともないね、そういえば
ないですよね、
スーパーとかでね、はい、
そうなんです、もうあったとしてもね、こうね、こうなんでしょう、
なんか贈答用にね、
そう、そうなんですよ、
なんか買えないような値段の、
はい、そうですね、こう普段買おうとかいう感じじゃなくて、う
ん、それはないですね、はい、
こう手土産で持っていくとかね、
うん、
そういう感じでしょうね、でまあ、さっきねちょうどまあいろんなね、うん、お話しましたけど、あのラフランスがねこうやっぱりねあの一番多いですって話しましたけど、はい、まあ、それ以外の品種も、ね、あるんですよってねお話しました、はい、でこのラフランスがですね名前がフランスラフランス
ラフランス、
そう、そういう発音でいいのかどうか知らないですけど、どんな発音でがいいんでしょうね、ラフランス、
なんかちょっと
ちょっと
ちょっと
なんか
ちょっとやらしい、
そんなことないですよ、ロマンチックな感じで言ったじゃないですか、
ロマンチック
ラフランスみたいな感じでね、フランスでね、あの、ね、こうロマンチックな中にも情熱を込めてちょっと言ってみたんですよ、
なるほどね、
そう、これ多分フランスでも通用すると思いますよ、
そう
言ったことないですけどちょっと言ってみないといけませんね、
ですね、
フランス、うん、エレガントにね、
うん、
こう言いたいわけなんですけど、
うん、
はい、これねこれが1864年にフランスで発見された品種、
だから1864年、
結構歴史ありますよ、ま、
そうで、はい、そうですね、
はい、
最近なのかなと思いきや、
そうなんですよ、うん、気候が合わなかったためにヨーロッパでは現在ほとんど栽培されていない、
え、寒すぎるってこと、緯度、はい、高いもんね、
そうですね、でもヨーロッパって言ってもいろんな気候あるでしょうから、どこかでは作れば、
ね、
はい、いいんじゃないと思うんですけど、うん、ね、
ああ、そうですね、
ラフランスっていう割にヨーロッパではほとんど栽培されて
る、皆さん顔見えてないでしょ、すごくね入ってます、入ってます、
アンニュイな顔でやってますよ、いやそうでもしないとこんな言えないですもん
見せたい、
そうじゃないとこう発音できない、
なるほどなるほど、
う
ん、そう、うん、ちょっといやらしい
爽やかさをちょっと残したつもりだったんですけど、ね、
でもちょっと色気もいるかもしれない
色気、うん、
ラフランスだけに、
そうですね、はい、ちょっと色気ねこう出していきたいなって、ね、思うんですけど、
はい、
これヨーロッパで栽培されてないんですよ、
はい、
ほとんど栽培されてない、はい、
うん、
でこれねあの別の資料でね私見たんですけど、ラフランスはもうフランスではもう、ま、一切栽培されていない、悲しいですよね、
悲しいな、
はい、まあね、うん、その分ねこうね我が国が頑張ってるわけですけど、
なるほどね、
はい、
うん、
そうなんです、はい、でね今ねこの、ね、ある資料でね、
うん、
ラフランスのねこう特徴を見てるんですけど、
うん、
外見は悪いが味と香りがいいって、
あ、まあね、
まあ
どうかしたらなんか苔の生えた石みたいな形ですもんね、
はい、なんでしょう、うん、これなんとも言えないサビとかですね、
あ、まあそうね、
はい、な感じですよね、はい、
うん、
確かに鮮やかな感じじゃないですよね、
うん、なんかこうそそって食べようっていう気にはならないですよね、
そうですよね、
外見だけ見ると、
そう、味はね、うん、美味しいんですけどね、
美味しいですよ、
そうなんですよ、
うん、
なるほどということでね、
うん、
はい、じゃあねあの次はどうなんだろうってね、見てみますけどね、
うん、
はい、次にねあるのがねバートレットっていう品種、はい、 バートレットっていう品種は、はい、これはですね、あの日本で生産量が2位なんですね。でこのねバートレットという品種ね、これ今写真がここにあるわけですけど、これさっきのラフランスと比べて見た目が鮮やかで、
うん、っていうかなんかこう、うん、これ美味しいかなって美味しそうだなっていう風な、はい、そんな入れ立ちですけど、
そうですね、はい、こうさっきの、ラフランスはねちょっとこう茶色っぽい感じのね、うん、見た目ですけど、このバートレットは鮮やかな緑色ってね、
うん、
ね、あの綺麗ですよね、
綺麗綺麗綺麗、とても綺麗ですよ、
はい、でちなみにこれはイギリスで発見された品種、17世紀にイギリスで発見で、
だからバートレット、
なんかもしかしたら
イギリスっぽいよね。
そうですね、バートレット伯爵とかいそうじゃないですか。
絶対言うと思った絶対言うと思った
ミスターバートレット
顔も変
さあさあバートレット
そうね、さあよね、
さあ、
そうですよ、さあですね、
はい、うん、なんかけだ、そう言われるとなんかちょっと気高い感じがしてきましたよ。
だからイギリスなんだね。
あ、なんかそうですね、うん、これ私ねちょっとあんまり食べたことがない
っていうか食べたことないですね、
うん、はい、でね、まあ、見た目がねいいんですけど、うん、まあ、これがね、現在生産量2位って、はい、いうことなんです。
これ日本の話ですよね、2位っていうの
は
ね、
はい、そうです、
へえ、
は
い、いやバートレット、そうなんですね、
はい、2位、
全部ラフランスだと思ってた。
そう、ラフランスやっぱね圧倒的ですもんね、
うん、
はい、
うん、
そうなんです、
へえ、
はい、で、はい、まあ、2位のバートレット、見た目がね結構綺麗でね、
うん、
はい、味はねこうどうなのかわからないですけどね、
うん、
はい、私のね結構推しというか、
はいはいはい、
お気に入りがね、うん、この生産量第3位のやつなんですよ、
うん、
はい、それがですねこれです、うん、見た目がですね黄色い
ジャガイモみたい
みたいなね色なんですけど、うん、これ名前がルレクチェ、
あ、
ルレクチェ、
ここで見たことある私、
はい、
あの箱、
そうです、
はい
はい、であのルレクチェはもううち農家バーナヤで果実酒にしてるんですよ、
うん、
はい、結構これ人気なんです。
後で味見したいな、このショットでお願いします、ショットで
これなんか前飲んだと思いますけどね、
そうだったっけ、
はい、じゃあ忘れたならまた飲まないといけませんね、
もうね美味しいものをね隠すんですよ、
隠してあの堂々と置いてますからね。
あ、そう、
そう、堂々と置いてますでこれもう推しなんで、これおすすめですよって感じでね言ってるんですけどね、これね、うん、あの何でねいいかっていうとね、これね、あの香りがすごくいいんです。
うん、はい、
もう当然ラフランスもいいですよ、
はいはい、
はい、で、うん、いいんですけど、なんかねルレクチェねまたちょっと違う感じで、ね、
違う香りですか、
はい、
そうです、分からないかも、はい、
で色がね黄色なんです、
うんうん、はい、なんか本当にジャガイモをきれいに洗ったような色ですけど、
まあ、そうですね、クリーム色みたいな感じですね、優しい黄色っていう感じでね、
うん、そうですね、
はいはい、でこれがねあの新潟県でほとんど作られてるんです、
う
ん、さっきあの洋梨といえばあの山形県ですってお話しましたけど、
うん、
はい、これはねルレクチェは新潟県でほとんど作られてる、
同じもん作ってたらあれでしょう、あの、あれやもんね、
まあ差別化とかそういうのも
差別化とかね、
はい、
そういうのがありますもんね、
はい、
うん、
そうです。でこのルレクチェってね、
うん、
まあ、結構ね九州で知ってる人はまず多くない、
知らない、
はい、そうです、
うん、
多くないんですけどね、なんかあの果物とか好きな人はルレクチェ知ってるんですよ、
うん、
はい、これなんでかっていうとね、ルレクチェはね、まあ、あの生産量が少ないからっていうそういう単純な理由もあるんですけど、
うん、
結構ね希少性が高いってことで、
うん、
あの高級ギフトとして取引されてるんです。
へえー、はい、知らなかった、は
い、そうなんです。で、まあ、香りもねいいということで、
うん、
気品がありますねっていうことから、
うん、
洋梨の貴婦人とも言われてるんですよ、ね、
なるほど、
そうなんですよ、
うん、
はい、なのでね、こうちでもなんかどんな果実酒がおすすめですかとかお客さんに聞かれた時に、まあ、珍しいの飲んでみますって、ルレクチェとかどうですかとかいうふうに言って、ルレクチェ知らないんですけどみたいなので、洋梨の貴婦人と言われていますみたいな感じで、うん、あ、何ですかそれ、すごい美味しそう、それにしますみたいな感じで言われるんです。
またその顔で言うんですよ、その顔で、作った顔で、
ルレクチェ、
騙されない騙されない、
ラフランス
皆さん騙されちゃダメよ顔作るからねマスター。
そう、でも、まあ、顔はさておきルレクチェはやっぱ美味しいですよ、
うん、
そう、
うん、なるほどね、
そう、
それは認めます、
そう、はい、ルレクチェは認めてください、
顔は認めます、
そう、私のことは認めなくてもルレクチェは認めてください
おかしいそうかもしれないですね、
はい、そうです、はい、まあ、ちなみにねこれもフランス出身です。
あ、フランス出身、はい、
そうです、うん、はい、だからね、だから私がルレクチェってちょっとエレガントに言ってみたわけですよ。フランス出身なんでね、なんかちょっとこうね、こう雰囲気も出したいじゃないですか。
ルレクチェはちょっと話していってください、もう一度どうぞ。
ルレクチェ
いや
みたいな感じですかね。
いや
そう、はい、でちなみにねこう細かいことを言うと、ルレクチェのチェの A は、
はい、
あのこう小さい A じゃなくてこう大きい A で書きます。
ああ、ルレク、はい、ルレクチェじゃなくてルレクチェ、
はい、ルレクチェ、
レクチェ、
そうです、ルレクチェです。
なるほど、はい、そうなんですね、は
い、ルレクチェって言いますけどね、
うんうんうん、
はい、でもこれ新潟県ではルレクチェにこう統一しましょうねってね、 なんかそれ、うん、この辺なんか新潟県的には大事らしいんで、はい、なんでねこうもう農家バーなんやでもこうそれをちゃんとね大事にし、ね、しようかなと思ってるところです。
なるほどなるほど、はい、へえ、 なんか面白いですね。
でまあそれ以外にも、まあ、いろんなねあの種類がすごくあって、ちょっとね、うん、ここから多いんでちょっと飛ばしていきますけど、うん、シルバーベルってね、
はい、うん、
でゼネラルレクラーク、
うん、
はい、でねあのこの辺りには、まあね、結構美味しいです。オーロラっていう品種がね
知ら
あるんですよ、はい、うん、で、はい、であとねマルゲットマリーラっていうね、
うん、
はい、まあ、この辺りもね、まあ、美味しいね品種で、まあ、この辺りねちょっとこう早い時期にね収穫されるんです。9月ぐらいにね収穫されるんですね、
うん、
ルレクチェの食べ頃は、まあ、今くらい、今がもう終わり、
今が旬ですね。
そうです、 今が終わりくらいですね、
うん、
はい、収穫してちょうど12月くらいにまあ、追熟するものが多分多いですね、
はい、
まあ、当店農家バーナーやでは、まあ、果実酒にしてますけど、それ以外だったらですねフルーツピザとかにしてます。
へえ、
果実酒は腐らないんで、もうなくならなければ一年中飲めるんです。はい。ですけど、フルーツピザはね、ずっと食べられないんで、まあ、多分しばらくしたらもうおしまいになるかなっていうところですね。
なるほど。
はい。
何でもピザにしますよね、マスター。
そうなんです。フルーツピザってね、美味しいんですよ。もうお菓子ですね。
ああ、はい、そうかも。
はい。なんかおつまみとお菓子の中間みたいな感じです。はい。フルーツタルトって美味しいじゃないですか。
美味しい
ですよね、洋梨のフルーツタルトとか最高じゃないですか。
最高、
はい、
うん、
あれのこうおつまみになるバージョンみたいな感じチーズがちょっと乗ってて、
あ、チーズが乗ってて、ね、
はい、うん、そうなんです、うん、はい、もうね私気づいてしまったんですよ、法則に、う
ん、何ですか。
美味しい果物をピザ生地に乗せて、うん、チーズか蜂蜜か何かを乗せて焼けば大体美味しい、
はいあ、でも理屈はね、
そうそうです、
合ってますよね。
はい、そうなんです、
うんうんうん、
はい、でそこをね、まあ、何のチーズにするかとか、
うん、
まあ、蜂蜜やクリームチーズ何と合わせるかとか、そういうところで変わってくるぐらいのもんです。
うん、でも皆さんね、やっぱりね、甘いものを食べてね、あの瞬間に幸せって、あれがね、
そうです、
あれを持続したら皆さんみんな幸せになります。
そうですよ、うん、そうなんです、もう果物ね、はい、食べてね、うん、ね、
本当です、
ね、お酒を飲んで幸せになる、
はい、
もうこれもうね、もう法則みたいなもんですよ、
はい、
はい、
ですね、
はい、というような感じでね、
はい、
はい、まあ、今日もね、もうそろそろおしまいの時間になってきましたよ、
はい、
はい、今日はね、はい、気品あふれる洋梨ルベクチェラフランスをテーマにお話してきました。
トレビア
ンな回でしたね、
はい、
はい、というわけで今日もね最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
トレビアン梅野でした
トレビアン、この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバイ。
バイバイ。
フランス語でなんて言えばいいんだろう。